to your mind. Don't think, feel. Internet Radio, Okiraku Channel. Here we go.
はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日はどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
寒いね。まあこんな話ばっかりするけど、
ね、寒いのとぬくいのとがね、もう昨日とね10度ぐらいちゃいますもんね。
これ困るよね。
いやほんまに、いや体ついてきん人いっぱいいますよ。
そうやろな。
うん、これ一番あかんからね。
ほんまに僕もなんかもう二の足踏むもん。
釣りですか。
うん、あの一度とかね。
一度ほんまにね、一度ですね。
本当そうですよ。朝5時6時1度とかですからね。
6時ぐらいが一番寒いんですよね、朝の。
そう、僕ね2時3時ぐらいが寒いやと思ってたら、やっぱり太陽が上がる直前が一番寒いんですよね。
もう夜明け前が一番ね。
そう、身をもって体験してるけどね。やっぱり1度2度やったらちょっと行く気せえへんね、ちょっと最近は。
さすがにね。まあまあもうじきですわ。
ピッカリちゃん聞きましたけども、
はいはい、
8ヶ月ぶりに、
ああそうなんですよ、
のんき座が、
はい、なんかお待たせしました言うて待ってる人いてはったんかちょっと分からへんけど。
4月にやるんですか。
4月の8日なんですけどね、土曜日。
8日土曜日、はい。
これね、あれなんですよね、あの、お釈迦さんの誕生日ですよね。
あ、そうなんや。
確か、花祭り。
あ、おぉ。
まあ、別に合わせてあげちゃうんですけど、たまたまね。
はいはい、そうなんや。
そうなんですよ。
ということは、あなた丸坊主かなんかで。
あ、もう髪の毛だいぶないんで。いやいや、
勝手に、
まあ、なことはないけど。
そっかそっか。
そうなんですよ。
それはめでたい日に。
おかげさまで、
第30何回なのかな。
ね、前回8月がもう36回で終わって、
はい、
今度37回ですね。
37回ですか。
はい、
春にね、ちょうど妖怪と桜が咲いてる時期じゃないですか。
そうですね、
多分そうですよね、あの頃ですよね。
いけてますね。
いけてるね。
はいはい、
はい、じゃあどんなことやるのかちょっとご紹介ください。久しぶりなんで。
まあ、また一部二部と分かれてまして、
はいよ。
一部が午後の1時半から、
はい、
3時半まで。
一部は午前中じゃないんですか。昼からあるんですか、今回は。
今回はもう午後なんですよ。
午後なんですね、スタートが。
はい、13時半から15時半で、これ、ゾーンプレスの、初級講座ということで。
はい、なるほど。
はい。で、次、16時から。
はい。
18時が、これ、関連浄化の勉強会。
なるほど、2時間。
ね、2時間ね。
はい。
で、今回、今、テーマが、親が許せないっていうテーマですけど、はい、
なるほど。
こういう方多いですよね。
いや、ほとんどというのもあれやけど、よく、
まあ。ほとんどでもないって、まあ僕はまあそうでしたけど、
ね、
で、まあ、僕個人セッションしてても、多いですね、こういう方。
全体的に許せない、なんか許せないところがあるっていうね。そういう人は多いよね。許せないところ
もあるし、で、自分の人生こうなったんは親のせいやっていうね。
はいはいはいはいはい、
まあ、まあ、まさに僕でしたけど、そこは、
お父さんのことか。
そうですね、もう、ほんまに思ってた人にも言ってましたからね、トランして。
ああ、そっかそっか。
まあそんなんで、まあ、親が許せないっていう方いっぱいいてはるんですけど、はい、じゃあどうしたらいいかっていうことなんですけどね、まあ、じゃあ許しましょうっていう、許すという行為がどういったものかなっていうね。
ほう、
まあ、そこがあのゴールじゃないんですけどね、まあ、その辺ので、結局なんで許せなくなったかっていうそのプロセスも詳しくお伝えして、
はい、なるほど。
で、ゴールはどこかっていうのもお伝えして、
はい、
すっきりと帰ってもらいたいと思ってます。
親を許すとどうなるんですか。
許すという行為がまず間違ってるんですけどね。
ほう。
まあ、許すっていうのはね、どっからの目線かということなんですよね。
うんうんうん。 結局許さないがあるんだよね。
許さないもありますし、
うん、
許すという行為は上から下ですもんね。
なるほど、そうやそうや、
そこがまず間違ってますからね。
うんうんうんうん、なんか裁判官みたいな感じよな。
まあな感じですし、結局自然の摂理に反してくるから、
うん、なるほど、
ええ、その辺をちゃんと説明したいと思っています。
そっか、
はい、
そうなるとまずどう考えても自分が楽になるよって話になってくるよね。
そうですよね、
結局はね。
結局はね、そうなんですよ。
うん、まあ、うん、もう金城下やってる人って、
ええ
うん、結構そこと向き合いている人がいますしね。結局 ね親との合わせ鏡とか、
あ、そこが一番きつい言いますからね。
うん、やらないっていう人もいるしね。
いてますね、後回し。
やりたくありませんとか、ヘビーすぎてちょっと後回しにしますとかね。
後回しにしても絶対残ってきますからね。う
ん、だってなんだかんやって合わせ鏡のね、大鏡は親ですからね。
そうそうそうそう、
一番大きな鏡なんでね。
そこを抜きにしてね、語れませんからね。
だからじゃあその第37回4月の8日ののんき座、
はいはい、
ね、ヘビーやけどもそこに向かっていって抜けていけば、
そうですね、
それだけ楽に生きれるってことでもあるわけでしょ。
もう大概のことを解決するんちゃいますかね、そこで。
なるほどな、
分
かります。定員はどれぐらいになりますか、今回。
定員がどちらも12名になってるんで。
なるほど、はい、場所が、今までののんき座ではなくて、
会場が今度、うん、JR 伊丹からも阪急伊丹からも大体同じような距離のところで、
はい、
まあ徒歩5分ぐらいですかね。
なるほど、
そういう近いところで。
今までののんき座よりはちょっと近なってるってことですか、駅から。
そうですね、 JR 伊丹から来よう思ったらもう3分の1ぐらいになってますし。
何分ぐらい、3分の1って。
JR 伊丹やったらね、歩いたら20分しかかかりますね。
ん？
JR 伊丹からね、今回の場所は
今度ねで、
ああ、そうそうそう、うん、まあ、前ののんき座ね20分ぐらいかかってましたけど。
いや、その遠いです、僕も分かりますもん、
うん、今回まあ5分
あ、そんなに近なってんねや。
いけると思います。
阪急伊丹からは、
阪急伊丹からもまあそれぐらいで。
あ、ほなもうごっつい行き集まってるね。
ええ、
じゃあ、どこだっていうのは、じゃあのんき座のブログに書いてあるということですね。
はい、ちゃんと場所も書いてあるんで。
わかりました。じゃあ、リンク貼っときますので、はい、8ヶ月ぶりのね、
そうですね、
のんき座、ぜひぜひご参加いただいて、はい、楽になっていただければなと思う。あれ、懇親会は、
あ、懇親会は希望者で、
うん、あ、その後行くよと。
はい、場所だけ押さえときますんで。
あ、なるほどなるほど、
はい、
分かりました。じゃあ、はい、のんき座さんの、一つの特徴である飲み会だけ来てもいいよと、
はい、あ、 OK です。
これはまだ継続されてるわけですね。
あ、全然 OK です。
了解しました。じゃあブログの方でね、はい、お申し込みいただければなと思います。
はい、お願いします。
はい、はい、それと、まあ、4月といえばこの間、先週、ご紹介した、人生上昇塾の春のセミナー、
はいはい、
これも、4月30日の日曜日にですね、
これは待ってる人いっぱいはったでしょうね。
そうですね、なんていうか、やるのみたいな問い合わせがいただいたんですけ
ど、どうなってんねみたいな。
そうそうそう、で、ちょっと遅れ遅れで、やっと、募集開始 させていただいたんですけども、
お、はいはい、
引き寄せの法則やるのって言われたんですけど、メールで、
あ、そうなんですか。
よく見ていただくと、これ引き寄せないって書いてあるので。
そうですよね、
はい、引き寄せの法則今更僕やりませんので。
いやいや、びっくりしますよね、そんな人。
そうそうそう、そんなことをこれやってどうするのかって話になって、
うん、いや、ほんまに。
そうそうそう、ですからね、みんなね、思い通りにしたいっていうね、そういう願望があって、いろいろ願望実現のメソッド、
はいはい、
やられると思うんですけども、
うんうん、
関連浄化の大原則っていうのはね、現実は全て思い通りになっているという、
はいはい、
ここなんですね。
うんうん、
もうすでに今この現実が思い通りなんだと、
うんうん
うん、で、皆さんちょっと忘れてることがあって、それって現実と思いの関係性っていうのをもうちょっとすっかり忘れてるんですよ。
ああ、なるほど。
そうそうそうそう、でね、願望と思いというのも実は無関係ではなくて、
うん、はいはい、
はい、ここをねはっきりせえへんと、いつまでもなんかこう手に入れたいというね、
うん
うんうん、だから何かが足りないんだっていう人生、
あ、はいはい、
うん、幸せになりたいんだっていう人生、
うんうん、
そこから抜けられないんですよ。
その願望と思いが こう密接にリンクしてるのはね、ちょっと聞きたい話ですよね。
ああ、そうですよ。
うん、
ここね何回か話してると思うねんけど、いつの間にか皆さんこうスルーしてるような感じ。
ああそうですよね。
そうなんですよ。なんかもう、うんうん、気付いたら幸せになりたいと。
ああなるほど、
うん、何々が欲しいってなってて、
はいはいはい、
あらららってもうなってるんですけど、一回ね、うん、原点に帰って、
はいはい、
引き寄せない法則っていうね、
うん
うん、引き寄せたくないんであれば簡単な方法あるよと。
ほうほうほう、
うん、そんな一生懸命なんかこう何この
アファメーションとか、
アファメーションやったりイメージしたり、
はいはい、
何かこう言霊がとか、とかの前に、うん、そんなことせえへんでも現実っていうのは、うん、簡単なんだよっていうね。
まあ実はすごいシンプル、
むちゃくちゃシンプル
びっくりするぐらい、
びっくりするぐらいシンプル。ほうほう、これをね、引き寄せない法則と題して、今回の春のセミナーでやってみたいと思います。
はいはい、
不幸な現実を引き寄せない、
うん、
うん、愛されない現実を引き寄せない、
はいはい、
敵を引き寄せない、
うん、
問題を引き寄せない、
ええ、
うん、それでいいじゃないでしょうか。
そうで、そんななかったらお気楽ですよね。
そうでしょ。だから、うん、引き寄せたくない現実を引き寄せなければいいんだと。
うんうん、
まあ、それはあなたの思い次第でどうにでもなるよと、
はいはい、
ただ思いというのは勝手にやってくるもんでコントロールできないよと。
ああそうですね、
うん、じゃあどうしたらいいんだよっていうね
、そこですよね。
そこをね、今回の、うん、セミナーの、ポイントにして、具体的にどうすればいいのかっていうのを、はいはい、皆さんにお伝えしていきたい。
はい、
もちろんすぐ使えますので、うんうん、会場でもやりますけども、自分でアレンジして使うこともできますと。でね、
はいはい、
内観が苦手だっていう人がまだまだ多いので。
多いですよね。
そうな、内観こそが浄化なんでね、
うんうん、
じゃあもうもっともっと分かりやすい内観方法、
はいはい、
質問の仕方とか、うんうん、そういうのももうもっと具体的にお伝えした方がいいのかなと。
ああ、なるほど、
はい、そういうセミナーになっていますので、まあ関連浄化の旅も、
はい、
今回のセミナーでドーンとね、加速していけばいいなと思っております。
今回ね、ちょっと少ないですよね。あの、募集か、あの、定員が。
あ、会場のね。
ねえ、そうそうそう、早めに申し込んどかな。
そう。実はね、もう、半年ぐらい前に取らなきゃいけないんです、本来。
会場ですか？
そうそうそう。割と人気ある会場なんで。
はいはい。
この大阪、名古屋、東京、福岡とも、ちょっと遅れてしまうとね、もうほとんど埋まってしまってて。
逆によう取れたないうとこですか。
よう取れたなって感じですよね。
はいはい、
うん、そうそうそう。だからちょっと定員は少ないんやけども、うんうん、しっかりとね、やっていきたいと思いますので、ぜひ皆さん、お気軽にご参加いただければなと思います。
はい、
はい、それと、SBC、 ヨシさんの SBC の方も間もなく4月、募集開始されると思いますし、3月からね、はい、男性の方ももう参加できる、
そうですね、
っていうイベントになっておりますので、もう、うん、そろそろ春近し、
はいはい、
ね、暖かい季節に入ってくりますのでですね、ぜひね、3月4月、はい、いろいろとね外に出て、見てね参加して、
はい、
のんき座、SBC、
はい、
で、人生上昇塾の春のセミナー引き寄せない法則とですね、
忙しいですね、
忙しいですね、春はね、だんだん賑やかになってきますんでね、ぜひね、それも花見も入ってくるしね。
あ、そうですね、
みんなが積極的に外に出て、遊びましょう。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は王さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、今うつ病になり会社を休職しています。貯金も40万ほどしかなく、このまま働かないと4ヶ月ほどでアパートからも出ていかなくてはなりません。父親も母親もおらず、実家もなく、 兄弟はいますが家族持ちで私を手助けする余裕はありません。生活保護も説明を聞きに行きましたがハードルが高く、もらうにはかなりの労力を必要とします。どうやって人生を立て直せばいいでしょうか。関連浄化でお金がやってくるとは思いますが、やってくることはないと思いますが、せめて気が楽になる生き方を教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、はい、ありがとうございます。はい、今回ねいただいた王さんのメールを読んだ時に、
はいはい、
これやっぱ自分のこの15年前のね、
ほうほう、
記憶を思い出すんですけども、
うんうん
うん、ね、38歳ぐらいの時なんですよ。パニック障害、発症して、うんうん、電車にも乗れなくて、
うんうん、
会議室にも入られへん、
はいはい、
エレベーターにも乗れないっていうね。
で徐々に兆しはあったんですか。もういきなりでした。
もういきなり電車の中でですよ。もう、扉がドアがパーンと閉まった瞬間にですよ。一発目
兆しもなくですね。
阪急電車京都線よう覚えてますわ。
はいはい、
うん、兆し全くなし、
うん、ああ
ストレスはありますよもちろん。
ええー、もちろんね、うん、
パニックの兆しなんかないです一発目。多分皆さんも
怖
いきなり来る一発目はね。
ああ、
うん、だからそんなこんなで1ヶ月の売り上げが5万円株式会社で、
もう売り上げちゃいますよね5万円
から。何なんですか、お手当ですかね、
はいはい、
そんなところまで行ってきてしまいましてですね、やむなくも営業もできず、
うん、
もうサラ金に直行して、5万10万20万って引き出していって、
うん、
でなんとかね、給料だ言うて持って帰ってたんですけども、
うん、
当然ながらいくらでも貸してあげますよなんてね、
はいはい、
そんなわけなくてですね、
半
年もしないうちに借金超過、
はいはい、
でも貸してくれなくなるんですよ、
うんうんうんうん、
だから5社ぐらい僕カード作っててんけど、
はいはい、
ここで借りてこっちで返すってずーっとやっていこうと思ったんですよ、
うんうんうん、
ぐるぐる回るじゃないかと思って、
よっしゃ、まあよね、
よっしゃ思ってね。
ああ、
いやそのうちなんとかなると思ったんですよ。パニックも治って、
ああなるほど、
話も来るやろうと、
うんうんうんうん、
それまでちょっとこれ回しといたらいいみたいな思ってんけど、
早
いんですよ一回りがね。あっという間に半年経って借金超過、
はいはい、
その時に会社で1000万円以上の借金がもともとあったんで、
あ、はいはい、
返済だけで毎月25万ぐらい、
うん、
うん、でこうなるとねもう酒に逃げてたんですけど昼間から、もう何もできないですからね、
うんうん、
もう酔って忘れるしかないんですよね自分を。
言うでもお金ただで酒飲ましてくれへんしね。
そうやね。ほんでもう、うん、とうとうもう酒を買うお金もなく、
うん、
うん、もうどうしようもないなと、
はいはい、
打開策全く見出せず、
うんうん、
まだまだ、パニック治った2年後ですからね、だからあるとすれば会社を整理して、
うんうん、
自己破産ですよね、
はいはい、
でもバイトからやるしかないなと、
うんうん、
うん、でもだからその後のことってあんまり考える余裕もなくてですね、
うん、そうですよね、
う
ん、
そうなんですよ、まあ、もう終わりやなみたいな、
うんうん
うん、でからねこの今の王さんのこの気持ちって、僕なりにですよ、
はいはい、
分かるんですよ、
うんうん、
あ苦しいなっていうのが、
はいはい、
うん、だからといってこの王さんに僕こうやったからこうしたらいいですよなんて言えないしね。
ああまあそうですよね、
うん、僕もパニック起こってましたけどもう毎日のように、
うん、
予期不安も入れてね、
う
つ病にはならなかったので、
はいはいはい、
今うつ病になって会社を休職していますと書かれているの で、
うんうん、
でうつにもやっぱりいろいろあるんじゃないですか。
まあ程度がありますしね。
そうやね、だから軽度のうつなのか、本当にもう生きてるだけで気力を使い果たしてるのか、
はいはい、
いろいろあるんでね、
こ
うしてくださいというのは僕にはちょっと言えないんですけども、
はいはい、
ただね一つ自分のまあ、経験からお話できることがあるとすればですよ、
うんうんうん、
そのね今この問題の根本的な原因っていうのは、
はい、
今この 王さんがメールに書かれている状況ではなくてですね、心の状態なんですね。
はいはい。
うん、そこをまず、あ、これはお伝えできるかなと思って、今日ちょっと取り上げさせていただいたんですけども、
はい、
王さんのメールを読んで、あ、これいいなと思ったところがありまして、
はいはい、
それはね、せめて気が楽になる生き方を教えてくださいというね。
ああ、そうですね、
ここなんですよ。
はいはい、うん、
でね、僕15年も前のことなんで、
うんうん、
でもね、よく覚えてるのは、
はい、
あのね、もう何もいらへんから、
うん、
この苦しみから抜け出したい、
あ、
と思ったところから、
うんうん、
今思い返すとですよ、この事態が好転し始めてるんですね。
ああ、なるほど。
うん、でね、それまではお金お金でしたから、
うん、はいはいはい、そうですね、
うん、お金がない人生はクソのようなもんだと、
うんうん、
もうそんな感じだったんですね。助けてくれない奴らを呪い、
うんうん、
ね、社会の仕組みに唾を吐き、
はいはい、
家族に罪悪感を感じ、
うんうん、
自分の不甲斐なさを嘆くと、
はいはい、
起きてから寝るまで、
うん、
まあ、そんな思いや感情の渦に巻き込まれてですね、
うんうんうん、
毎日のようにもがき苦しんでいた。
はいはい。
それがね、ある時、
うん、
何かの拍子に、
ふ
って抜けちゃったんですよ。
それは関連浄化やってないと。
いや、まだ出会う前なんですよ。
出会う前ですね。
出会う前なんです、はいはい。沖縄に行く前の話なんですけどね。もうどうでもええから、
うんうん、
もう何にもいらないから、
うんうん、
ただこの苦しみを何とかしてほしいというね。
はいはい、
うん、だからもう恨みつらみもなくなって、
うんうん
うん、もうまな板の恋ですよ。
はいはい、
うん、でね、しばらくしてから、そうか1ヶ月ぐらいしてからですよけども、この例の沖縄の友人から連絡があったんですね、うんうん、
あー、なるほどね。
そうなんですよ。でそれってね、うんうん、全く想定していなかったんで、だから行き止まりだと思ってた壁に近づいていくと、
はいはい、
そこに扉があった。
はいはい、
そんな感じだったんですね。
あ、僕もちょっと今思い出したけど、
ほうほう、
なん、うん、であれ5年、5、6年前でしたかね、もう。
ほうほうほうほう。
で、あの、まあ、整骨院手放す時の嵐さんにいろいろ相談しましたけど、
相当あれも苦しんだったね。
もうほんまにね、うん、まあ、この お気楽でも何回も言うてるけど、店が全てでしたからね、うん、
そうやったね、あの時は
僕の存在価値っていうのがね、
うんうんうんうんうん、
ほんでちょうど、ね、ほんまにもう苦しんで苦しんでいっぱいいっぱい浄化してて、さっきの嵐さんみたいな、そのもうええっちゅうのがね、
うん、
あのほんまにそんな5年ほど前の2月28日だったです。
2月28日。
はい。
ほう。
もうほんまにもうええ、もうやめ、みたいな。
うん。
あった時に、やっぱ話がね、来たんですよね。
ああ。
あの、まあ、雇われ委員長という形ですけど。
あれも相当あなた苦しんでたもんね。
で、ほんで、うん、あよ、やめ、やめたらええねんって軽く言われてる感じしたからね。
ああ、はいはいはいはい、はい、
足立さんからはね、
うんうんうん、一言だと思ってっていうね、ま、
そうそうそう、
うんうん、そうやろな、
そうなんですよ。いや、ほんままさにね、2月28日、ま、この月ですよね。
ああ
、抜けたんやね。とことんまで行って、
う
ん、萌えってなりましたもんね。
そうやね、覚えてる、あれは相当やった、ね、うん、相当やった、あれは。
そうですよね、
うん、で抜けた時のふっとした感覚っていうのも伝わってきたし、
あ、はいはい、
うん、だからね、本当本当、そうや、僕との話とよく似てるね、
うん、
うん、でね、ですから、そのなんていうかな、実は絶望の反対側に希望があると思ってる人が多いんですよ。
はいはい、
うん、絶望から遠いところに希望があると思ってるんやけども、そうではなくて、うん、背中合わせなんですね。
ああ、そうですね。
そうなんですよ。絶望の向こう側に希望が待っている。
うんうん。
うん、でね、その数年後沖縄行ってからかな、その、キューブラ・ロスさんっているじゃないですか。
ああ、はいはい。
ね、死のプロセスというか、の本を読んだんですけども、
はいはい、
細かいこと書いてあるんですけど、まあ、ちょっとざっくり4段階ぐらいにまとめると、まず否認から入るんですよね、段階的には。
はいはい。
うん、ピッカリちゃんだったらもう絶対に 受け入れられたくないと。
もう絶対手放さない
ぞ、ね、そうその、うん、手放したお店、大切なお店を手放した現実なんか絶対に受け入れないよと。
ああ、そうですよね、
うん、だから病気だったらこれは何かの間違いだと、
うんうん、
自分がこんな病気になるわけないみたいなね、
うんうん、
そういう、まあ、否定、抵抗、否認があるわけなんですけども、それを次にやってくるのが怒りなんですよね。
はいはい、
うん、なんで僕俺がこんな目に遭わなあかんねんと、
うんうんうん、
で原因がもし外にあるような感じするんであればそいつのせいにするというか、
はいはい、
きっとあいつのせいでこんなことになったんだとかね、
うんうんうん、
絶対に許さへんぞっていうその怒りですよね。
はいはい、
うん、でそこを抜けていくと3段階目になるんですけども、これがね、絶望ですよ。
はいはい、
うん、言葉を変えると諦めと受け入れ、
うんうんうん、
ああもうどうしようもないなと、分かった、もうこの現実を受け入れようっていうね。
はいはい、
うん、ですからピッカルさんさっき話してくれたし、僕の先ほどのある時何かがふっと抜けちゃったっていう話なんですけども、うんうんうん、それを思い返すとこの3段階目なんですよね。
そうですね、怒りっていうのもいっぱいありましたね。
なんかあったでしょ、
うん、もうめちゃくちゃ理不尽やねんけどね、
うんうんうん、
なんで患者が来えへんねんとか
言って。ああ、そっかそっか。そう、うん、患者が来てくれればこんな方になれへんかったっていう、
ね。そうそうそう、そう、うん。なんで来えへんねんみたいな。
そうそうそう。何かそう、何かのせいに従えるんでしょうね。
そうそうなんですよ。
う
ん、
そうそう、それはよくわかる。わあ、わかるわかる。だからね、状況は何も全く変わってないんやけども。
はいはい、そうですね。
なぜか心はとても軽くなってしまう。
うんうん、
これが第3段階目なんですね、
はいはい、
そうすると次の段階が希望、
うんうん、
だから心をこう覆っていたどす黒い雲の隙間から、このパッと光が差し込んでくるような、
はいはい、
何かがやってくるんですよ、
うんうん
うん、だから、なんかな、よし今の自分にやれることやっておこうという、
うん、
前向きな気持ちにスッとこうなっていける。
そうですね、
ポジティブシンキングではなくてね、
うんうん、そうですね、
ふっと軽くなってふっと行動できるような、
はいはい、
うん、そんな気持ちになるんですね、
うんうん、
ですからね、その今例えばその 1,2 段階目というか否認と怒りの段階にある人にね、大丈夫、希望を持って頑張れよみたいな、
ああねえ、
うん、ことを言ったとしても、
はいはい、
まず本人を受け入れようとしないはずなんですね。
もう精一杯頑張ってますからね。
そうやね、
もうこれ以上何を頑張れっちゅう話だからね。
そうそうそう、だからこの今回の王さんも、
うん、
頑張った末にうつ病になってはると思うんですよ。
そうですよね、
うん、やることやって頑張って頑張って、多分ねうつ病になる方ってもう真面目、うん、人より真面目だし、い
やで我慢してますよね、
頑張り屋だし、そう我慢してるし、うん、そういうことの原因で多分心のバランスって崩れていくわけであって、
はいはい、
うん、だからそんな人に頑張れってあったところでね、うん、本人はもう多分もう腹逆に怒るというか
ね、
うん、お前に俺の気持ち分かってたまるかいと、
うんうん、
適当なこと言うなぞ、言うなよっていうね、はい、だからさっきピッカルちゃん言ったけど、うんうん、足立さん適当なことを店閉めたらええやみたいな、よう言いやがったなとい
やほんまにね、
うん、だから気軽に言ってやがんなこのおっさんというね、うん、そんな風に、まあその時の段階によってはそれ受け入れられないんですやっぱり、
うんうん、そうですよね、うん、
そうそうそう、だからね、なぜ受け入れが大切なのかというと、
うんうん、
自我ってもう小さな小さな世界、
はいはい、
うん、頭の中にね、
うんうん、
ある小さな世界に住んでるんで、もうね選択肢はこれとこれしかないと、
はいはい、うん、そうですね、
これがなくなったらもう終わりだと、
ああそうそう、
もう打つ手がない、おしまいだってなるんですけども、
うんうんうん、
でそんな感じの中でね、その限界と制限の中で、
はいはい、
自分が作った限界と制限の中で何とかしようともがき苦しんでるんですよ、
うんうんうん、
うん、だから否認して怒り狂って受け入れが起こると、先ほど言いましたようにまな板の声になる、
はいはい、
もう諦めたらどうにでもしてくれと、
うんうん、
で心底自力を諦めきった時に、
うん、
この限界と制限の外にピョーンって出るんですよ。
これ頭でやってもダメですよね。
これもうこれは感覚やからね。
感覚ですわね、ほんまに。
考え方変えるとかそんなんじゃなくてね。
いやー、ちゃいますね。
そうそう、ピョーンって出ちゃうんですね。
うんうん、
感覚がピョーンって出ちゃう。
はいはい。
うん、それがね、自力から他力にシフトするっていう、そんな感じなんですね。
うんうん、
今まで自力で何とかしよう。
はいはい。
うん、それがね、バーンと一回 そういう自我が死んでしまうんですね。
うんうん、うん。
で、ポーンと外に出て生まれ変わるんですよ。
はい。
うん。ですからね、その時に思いもよらなかったことが起こる。
うんうん、ほんまですよね。
うん。で、それはね、うん、何かわからないんですよ。どこかで目にする情報かもしれないし、
うん、そうですよね。
突然なんかひらめくアイデア。
はいはい。
かもしれないし、誰かからの電話かもしれないし、
うんうん、
何かこう希望の光のようなものがちょこっと見えてくるんですよ、
うんうん、はいはい、
さっと刺すというかな、
うんうんうん、
その、光に向かって進んでいくと、ゆっくりですけども事態が、
うんうん、
ゆっくりですけど動き出す、
はいはい、
うん、だからね、絶望って決して悪いもんじゃないと思うんですよ。
ああ、そうですよね。
ね、というかね、うん、もう絶望は次の扉を開く鍵だと、思っていただいてもいいんじゃないかなと。
はいはい。
ただね、ピカちゃんもそうやったし、僕もそうやったけど、この絶望の手前に来ると自我は大いに抵抗します。うん、
しますよね。
暴れます。
うん、怖いしね。
怖い。そうやね。怖い、ね。
とにかく。
そう。だからね、諦めるということを断固として拒否するんですね。
うんうん。
道を切り開くには諦めずに頑張ることだと。
はいはい、
それしかないんだっていうね、
うんうん、
もう思い込みがある、
はいはい、
うん、これはもう親からかもしれない、世間かもしれないけども、うんうん、諦めずに頑張れっていうのがなんかね、
なんかありますよね、
なんかそれがいいことだというか、
うんうん、
それしか方法がないんだみたいな、
はいはい、
風潮があると思うんですけども、もちろんね、人生がうまくいってる時はそれでいいんですよ。
ああ、そうですね。
で、頑張ればいいんですよ、
うんうん、
好調な時って何をやってもうまくいくじゃないですか。
そうですよね。
ね、心身ともに活力もあり、
うんうん、
うん、調子乗ってる時ってイケイケどんどんで頑張れる。
はいはい。
ですから王さんも絶対そういう時期があったはず。
うんうんうん。
うん、でね、でも今は鬱で追い込まれているわけですから、
はいはい。
ね、諦めずに頑張れなんてね、
うんうん、
言われてもなかなかできない。
かといって諦めろ言うたってそれもまた受けられへんしね。
そうだから一番今、絶望と希望の狭間でしんどい時なんですよ、
そうですね、
うん、頑張るってできるんだったらとっくにやってるぜというね、
うんうん、
うん、そういうことだと思うんで、うんうん、今は頑張れないんですから、
はい、
頑張らなきゃいいんですよ、
うんうん
うん、じゃあそんなことしたら死んじまうじゃないかっていうね、また自我を大騒ぎするかもしれませんけども、
はい、
もうね、騒ぐだけ騒がしてやってください。
うんうん、
うん、ただしね、この思考はぐるぐるぐるぐる同じところ回るだけなので、
ああそうですね、
うん、またね、こそんなこと言って鬱がもっと悪化してしまうと困るわけですから、
うんうん、
よく言うんですけど、ノートにね、
はいはい、
自我の声をそのまま書いてみる、
うんうん、
これ書くだけでもいいです、
もう出すだけ出ちゃいますからね、
これで違うんですよ、書くだけでも念が外に放出されますから、
はい、
それもね、ちょっとでもね、心が軽くなっていく、
うんうん
うん、やってみてください。あ、なんか1週間も続けてみれば、
うんうん
うん、なんかこう薄い皮がこう向けていくような、うん、微妙かもしれんけど軽なってるの分かると思います。
はい、
うん、でもね、念の根っこってそう簡単には抜けていかないんで、
うん、そうですね、
うん、ですからね、先ほど言いました、1週間1回日記をやってみて、その日記を見ながらですね、
はいはい、
第三者的にですよ、
うんうん、
この書いてる人は、何を否認して何に抵抗してるのか、
はい、
ちょっと客観的に見てほしいんですよ、
うんうん、
でね、それをね、ちょっと過剰書きにしてほしいんですね、
はいはい、
脅迫観念に変換していく、
うんうん、
例えばこの諦めてはいけない、
はい、
ね、頑張らなければいけない、
うん、
お金を稼がなきゃいけない、
はいはい、
生きなければいけない、仕事しなければいけない、
うん、
ね、兄弟に迷惑をかけてはいけない、
はい、
生活保護を受けなければいけない、
うん、
いろいろね、自我のこの叫び声をノートに書いていけば、具体的に苦しみの原因っていうのがね、
うんうん、
見えるんですね、
うんうんうん、
今は何を否定し何を欲しがって、
はあは
あ、うん、これがね、だんだん見えてくる、するとね、うんうん、このね、何々しなければいけないという脅迫観念と、今それができない現実とのギャップに苦しんでいる、
はいはい、
このギャップが広ければ広いほど苦しみも大きいんですね、
うん、そうですね。
ですから凶悪関連が大きければ多いほど苦しみも大きいということですよ。
うんうん、
うん、だからね、これをねまずやってみる。
はい。
で、余裕があればですよ、
ええ、
うん、あの出てきた観念をこの完全版でね、
はいはい、
リストに作ってみていただいて、
うん、
毎日1回でいいんでね、
はいはい、
浄化学してみてください。
はい、
うん、これね、凶悪するこの自我のエネルギーが、
うんうん、
シャカシャカ削り取られていけば、
ええ、
なんとかしなければいけないっていう自我も消えていきますんで、
まあそうですね、
うん、だんだんね、この受け入れに近づいていくんですね。
うんうん
うん、だんだんもう今は受け入れちゃいけない、諦めちゃいけないってなってるんで、どうにかしなきゃいけないって言ってるので、
はいはい、
これが落ちていったら本当に楽になっていく。
うんうんうん、
ただね、ちょっと気になっているのは、
はい、
基本的にですね、安定剤などのね、
うんうんうん、
処方薬を服用している時は、なるべくこの浄化薬を控えていただけるように、
あ、そうですね、
お願いしておりますので、
うんうん、
ノートに書くのは大丈夫だと思うんですよ。
はいはいはい。
逆にすぐやってもらってもいいと思うんですけども、
うんうん、
それをリストにして浄化ワークするとき、その前にですね、
うん、
できればこのかかりつけのお医者さんにですね、
はいはい、
こんなことやっていい、 いいでしょうか的な、
うんうん、
ご相談をしてみてください。
はい。
で、あ、いいよ、でも、それはね、な、気をつけるポイントとかあればね、
うんうん
うん、あの服用どれ1時間はやめとけとかね、
うんう
ん、なんかやっぱ専門家の意見っていうのもあると思うので、
はいはい、
うん、ちょっと一回それをアドバイスしてもらっていただきたいなと。
うんうん、そうですね、
はい、うん、でね、 OK が出た時もね、まあ心の状態とか、浄化学最初肯定反応も出てくるので、
うんうん、
僕は出なかったんですけど、出る人も多いんでね、
みたいですね。僕も出なかったですけど ね、
ですから、うん、腰が痛いとか熱が出ますとか、
あ、
僕は全くなかったんですけど、そういう方も、まあ、敏感な方もいらっしゃるので、
僕の場合は眠気でしたね。
あ、眠気は僕も出たよ。
もうほんまにめっちゃ 寝落ちしましたよね。
寝落ちするよな。
はい、
そうそう。あの時寝たら気持ちいいけどね、後がね。
うんうん。
うん、だからね、無理がないように休みつつね、
はいはい、
やってみていただきたいと思います。
はい。
はい、心と現実っていうのはもう本当に密接な関係があるんでね。
ですね。
うん、心が病むとさ、現実も病むじゃないですか。
はいはい。
なんかこう、すさんでくるというか。
そうですよね。
ねえ、逆に心が安らかになっていけば、
うん、
あの現実も安らかになっていく。
足立さんがようね、はい、言うてる桜ですよね。
あ、桜な。
あ、調子悪い時にもう、ま、なんやねんこれみたいな。
ふざけんなと。
そうそうそう。
咲くなこの桜よっていう感じでね。
そうそうそう。
何咲いとんねんみたいな。それも華麗に咲き上がってみたいな。上から見下ろすなよとかさ。
ほんまにね、そんな感じですもんね。
ほんま桜に対してのこの嫌悪感ってすごかったよね。
今はちゃうでしょ、もうええでしょ、
待ってますせ
ね、花見でいっぱいみたいな、
最低みたいな感じになる。だからね、本当にね、現実って外にないんですよ。
うんうん、
うん、全部頭の中でやっちゃってるから、
う
ん、今のね、状況を王さん何とかしようっていうもがくんじゃなくて、逆にもう諦めていただいて受け入れてもらって、
うんうん、
まずね、心をケアしてほしいんですね。
はいはい、
うん、ですからね、今回、そうやね、その今回を取り上げさせてもらったのも、なんか心が楽になる方法を教えてくださいってことだったんで、
うん、
それやったら大丈夫と思ったんでね、
はいはい、
ただ、ね、今の心の状態ってあると思うので、
うんうん、
そこだけはね、ケアしながら、
はいはい、
ちょっとずつちょっとずつ受け入れに向かって進んでみていただきたいなと思います。
はい、
はい、ね、少しでもね、早くね、僕も本当しんどかったんで、うんうん、今思い出すってもしんどいですわ。
ああ、そうですね、ほんまに
実感っていうのは湧かないんですけど、僕このメール読んだら、
うんうん
うん、ああ焦ったなと思う、
うんうん、うん、
しんどいな、追い詰められた感ってすごいしんどかったし、
はいはい、
前が真っ暗感というか、もう行き止まりやっていうの、もう
行き止まりなんか底なしいう感じでしたもんね、うん、
疑いもせんかったからね。
ね、
もう終わりや、もうそこ崖あるやんと思ってたから、
うんうんうん、
でもそれが後で頭の中でやってたってことが後になって分かってくるんで、
はいはい、
まあ、苦しいと思うけどね、本当ちょっと時間はあると思うんです今。
そうですね、
うん、逆にね、
うんうん、
で僕もしんどかった時に、時間はたっぷりありました。
時間ね、ありましたね。患者さん来へんからね。
そうそうそうそう。その
何もでもありますわ。
時間をね、利用する。それと、今、王さんって今一番苦しいとこにいる、絶望と希望の狭間にいるので、夜明け前は暗い。
そうですね。
ね、夜明け前は寒い。
はいはい。
うん、朝日が昇ってくるまでが一番寒いんでね。
そうですね。う
ん、今そこにいると思っていただいて、ちょっとずつでいいのでね。はい、今日アドバイスさせていただくところをやってみていただければなと思います。
はい、
はい、少しでもね、早く、まあ、安らかな人生、ちょっとでもね心安らかなる日がやってきますように、
はい、
お祈りしております。
はい、はい、
今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。